ございます。今日はとても良いお天気で、昨日も少し暖かい一日でしたけれど、皆様どのような日を過ごしでしたでしょうか。今日も聖書を開いてみたいと思います。先日から私が担当しますときは、この復活のところを見てまいりました。ヨハネによる福音書の終わりの方ですね、20章のところを少しずつ読んでまいりました。十字架にかかって亡くなったイエス様が埋葬されたお墓があります。このお墓には特別の事情があります。お墓が空っぽだということです。これは聖書の大きな事実であります。埋葬されたそのお墓からイエス様は復活して、また命を得られたということ、これは信じがたいことでありますが、聖書にそのように記録されています。それを目撃した一人の女性、マグダラのマリアという人のことをこの前から考えております。彼女は本当に7つの霊に悩まされていたという、本当に特殊な事情の中にいた人でありますけれど、イエス・キリストが向き合ってくれて、その霊が追い出されてまともな状態に戻ったという方であります。そのために自分にちゃんと向き合ってくれた、誰も向き合ってくれない中で自分に向き合ってくださって助けてくださったこの方の後をずっと追いかけてきた人であります。この方についていきたい、この方の横から離れたくないと思っていた彼女が、本当に胸を裂かれるような思いでその方が十字架にかかるところを見ていました。そして最終的に息を引き取るところも見ています。その方の埋葬も見届けて、そのお墓の場所をちゃんと確かめてから、埋葬されたのが金曜日の夕方ですから安息日になりました。安息日が明けてもう待ちきれずに、彼女はまだ夜明け前にそのお墓のところにやってきました。この方のもとを離れたくなかったのです。そして埋葬のために高価な香油をそのお体に塗って差し上げようとして、他の女性たちと待ち合わせてきたのでした。ところがこの墓の穴を塞いでいる石が取り除けてあるのを見て、彼女はイエス様のお体が取り去られたとまず考えました。そしてそのことを弟子たちに伝えに行きました。弟子たちは彼女たちとは違い、もうイエス様が捕まる頃から逃げ散ってしまって、十字架のところにいたのは弟子のヨハネだけ、あとの弟子たちは隠れていました。そのようなところにマリアが知らせに行って、知らせを受けたペテロとそしてヨハネがすぐお墓のところに来るのです。そしてイエス様のお体がないことを確認して、彼らはそのまま家に帰っていきました。マリアはそのまま帰ることができません。弟子たちに伝えた後もまたお墓に戻っていきます。そして何かできないかと思い、お墓の中を勇気を持って覗いてみます。そこにいたのは天使でした。何を探しているのか、なぜ泣いているのか、あなたが探しているその方はここにはいないということを聞き、彼女は後ろを振り向きます。そこにイエス様が立っていました。よみがえったイエス様がそこに立っていたのです。 それでも彼女はよみがえることなど信じていませんでしたから、この全体の管理人だと思ったんです。彼女は身分の低い人で、そして病に侵され狂人として町の人たちからはのけ者にされていましたから、教養もありませんでした。偉い人たちのように礼拝に集い言葉を聞くこともできませんでした。ですから救い主といっても、またよみがえると言われても、さっぱり意味がわからないのです。信じることができずにそこに立っていた彼女の目には、よみがえったイエス様は別人のように思いました。それでもイエス様が彼女にマリアームと呼んだ時に、いつものイエス様の声だと分かって、目の前に立っていらっしゃるのがイエス・キリストだと分かったのです。なぜ泣いているのかと言われた、言われていますけれど、彼女は本当にその方がイエス様だということに声をかけられるまで、名前を呼ばれるまで気づかなかったのです。それでも名前を呼ばれた時に、この方がどなたか分かりました。そしてこの方に近づいて、いつものように先生と言って、私の先生と言って、この先生にすがろうとしましたが、イエス様は触ってはいけないと言いました。私はまだ父の身元に登っていないのだから、あなたの兄弟たちに知らせなさい。そのように彼女は言われました。イエス様がここで、私はまだ父のもとに登っていないと言った言葉は、意味のある言葉であります。よく巷では、人が亡くなったらすぐ天国に行くと思われているようでありますが、聖書にはそのようには書かれておりません。聖書には、人が亡くなったら眠ると書かれています。イエス様も金曜日の夕方にお眠りについて、日曜日の朝に目覚めたのですけれど、その間に、眠ってる間に魂だけ神様のもとに戻っていたわけではないということがわかります。私はまだ父のもとに登っていない。聖書は、人の魂も体と同じように死と同時に眠りにつくと語っています。聖書には、イエス・キリストが、この方がこの後昇天なさって、私たちの場所を用意しに行くとおっしゃいました。そしてその中から帰ってこられた時に、私たちを神の国に連れていく、その過程に入るのだと書かれています。ですから、亡くなってすぐ天国に自動的に移されるわけではないのだということが、ここを読むと分かります。マリアにはよく分からなかったと思います。それでもマリアのひたすらひたむきな信仰は、この方が私を救ってくださる、この一つのことでありました。難しいことが分からなくても、聖書を全部読んだことがなくても、マリアは、この方は私を捨てない、私の先生と思っていました。この方から離れたくないと思っていました。これが信仰の姿だと思います。難しいことは分からなくても、この方から離れたくないと思う、その思いが最も大切なのだと思います。 ヘレン・ホワイトという人はこのような言葉を残しています。神のものとなった確信は神の約束の中に求めるべきで、感情的な喜びの中に求めることではありません。約束を信じきれない弱い人々も神の目には尊いのです。マグダラのマリアは確かに泣いていました。神のものとなった喜びに満ちた曇りのない確信がいつもあると思ってはいけません。喜びの感情がなくても神様の約束にすがることを学ぶべきです。なぜなら無限の愛の方のもとに行けば誰も滅びることはないからです。マリアはよく分かっていませんでした。そして彼女の心の中には悲しみがいっぱいあったのです。神を信じるということはいつも喜びにあふれているわけではありません。悲しみにあふれていたり悩みにあふれていたり、そういういろんな感情を持ちながらもイエス様が私の味方であることを信じるということ、喜びの感情の中でなくても迷いや悲しみの中でも神様が私の味方であることを思い出しなさい、それにすがりなさいと神様はおっしゃいます。マリアはそれができた人だったと思います。マリアームよと呼ばれて私の先生と答えた彼女のイエス様との親しい関係を憧れを持ちます。私たちはイエス様に直接会うことができませんから、この聖書を通して、そして祈りを通してイエス様と語り合うのです。まずこの方がどのような方なのか、それを私たちは知る努力をしなければならないのだと思います。どうか皆様お手元に聖書をお持ちでしたら、この新約聖書の福音書の中に書かれているイエス様の姿にぜひ出会っていただきたいと思います。ではお祈りいたします。愛する神様、バイブルアワーのひとときを感謝いたします。あなたのお姿を見ることはできませんが、あなたが愛していてくださるということを信じたいと思います。その中に力を得させてください。イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。どうもありがとうございました。明日は土曜日ですからバイブルアワーはお休みです。11時のこの時間にはこの場所ではなく教会で礼拝が捧げられますので、どうぞこのご覧のテレビのチャンネル2を合わせてみてください。教会の礼拝の様子をご覧いただきます。その前の安息日学校も9時15分から始まりますので、どうぞそれも合わせてご覧ください。またご気分の良しい方はお天気が良くて暖かいようでしたら、ぜひ教会にお出かけください。その場合は病棟の看護師にどうぞお伝えくださいますように。ではどうぞお大事にお過ごしください。